はい、これから、読みやすい文章にするためのライティングルールの、後半に入っていきます。9つ目の、項目が、イメージが伝わるように助詞を丁寧に使うということです。読んでいて、情景とかですね、状況が、スムーズに正確に伝わるっていうことが非常に大切になってきます。そのために、言葉の使い方として、助詞を、丁寧に使いましょうということです。国語のおさらいになりますが、助詞というのは、何々がとか何々を何々に何々の何々でという、言葉のことですね。文章を書いている側としては頭の中にもイメージがあるので、どうしても誰々が何々を何々にこういうふうにしましたっていう、助詞を省いて書いてしまいやすいんですね。ですが、文章の読み手側としては、一体誰がそうしてるんだろうとか、何に対してやってるんだろうとか、あと文末を読んでやっと、あ、そういうことかと理解できるっていう状況になってしまいやすいんです。こういう状態が続くと、読み手の読んでいく集中力が途切れたりして、文章最後まで読んでくれなくなったりしますね。ストレスがかかるということです。では例文で助詞が少し抜けてる文を読んでみますね。このヘアクリームはとても硬いので足に落とさないように気をつけてください。どうですか？何か違和感は感じましたでしょうか？ではもう少し説明を細かくした文章にします。このヘアクリームは、容器がとても硬いので足に落とさないように気をつけてください。この違いは、わかりましたよね。最初の文章は、最後まで読めば、この硬いっていうのはクリームの形状そのものじゃなくて容器のことなのかっていうのは、なんとなく察しがつくと思いますね。でも、落とさないように気をつけてくださいまで言われて、やっと、容器のことかなと気づくわけです。で、何が硬いのと。で、もしかしたら、ヘアクリーム自体が硬いで、誤解してしまって読み進んでしまうかもしれないんですね。で、そこで、容器がという、部分を付け加えることで、自然とですね、違和感なく読み進めていけるということなんですね。場合によっては足にっていう部分を省いてしまうこともあるかもしれないし、書いている最中には最後まで読めばわかるでしょという、こともあるんですが、ストレスなく読んでいただくということを考えると、やはり少し説明は細かく助詞を丁寧に使っていく文章にした方がいいと思います。その代わり、あまりにですね、くどく書きすぎるとダメなので、文章も長くなってしまいますし、ごちゃごちゃしてしまうので、そこはほどほどに、シンプルになるように、書いていきましょう。補足になるんですが、さっきこの商品はとても、このクリームは、とても硬いので、のとてもの部分ですね、これ修飾語という部分ですが、これもあまり使いすぎないようにしていくことが、第5の項目で、なるべく一文は短くしていくっていう項目があったと思うんですが、修飾語、とてもとか、すごくとか、そういった言葉を、なるべく省いていくようにっていうことも、意識していきましょう。はい。では次の、10番目の項目に行きます。10番目の項目は、why、what、how、what to do。の4つの項目を文章に入れていくということです。Why はなぜ、 What は何、 How はどうやって、 What to do はまず何をという意味ですよね。この、Why、What、How、What to do ですね、この4つの項目というのは、4つの学習スタイルっていう呼ばれている、4つの項目なんですね。どういうことかというと、人というのは、どの部分が一番興味を持っているっていうのが人それぞれ違っていて、 なぜ、これを学ばないといけないのか、読まないといけないのか、なぜこの人は、それを話そうとしているのかというホワイがすごく気になる人っていうのと、という人と、これは何なんだとか、なぜ、何を根拠に話しているのかとか、そういう何が気になる人、または、じゃあそれを一体どうすれば、実現できるのとか、やり方を教えてほしいとか、そういうHowの部分を、に興味がある人、で、最後の What to do っていうのは、じゃあ私はまず何から取っかかればいいのかっていうことを後押ししてもらわないと、動けない人。まあ、こういうふうに4つの、なぜ何どうやってまず何をの、4つの学習スタイルがあると言われています。なので、どうやって How の部分に興味がある人が、なぜばかりの話をね、文章を読んでも全然頭に入ってこないんですね。で、まあ、なぜというのを、興味ある人に、こうやってやるといいですよと、具体的な方法を、提示してもなんだかピンとこないっていうことが起きると言われています。なので、どれに偏ってるわけでもなく、バランスの問題なんですが、ハウ寄りの人がいる、なぜ寄りの人がいるという状況なんですね。なので一つの文章にはなるべくこの4つの文章を、4つの要素をですね、混ぜていくというのが大事になってきます。特にですね、なぜ何、まず何をは、メルマガにはとても大事な要素になってきます。で、少しね、how の部分を入れてあげると、より、質の濃い、文章になっていくというふうに言われています。この4つの、項目の具体的な文章の起こし方とかは、ライティングルールのとは別にですね、プレライティングという項目で、詳しくお話ししていきますので、今回は、そういうことねと、理解してもらえればいいです。では、なぜの部分ですが、ここは、読者がなぜこれを読まないといけないのか、読者がこれを読むことによってどんな得があるのか、どういった、新しい気づきがあるのかということを、教えてあげるような、内容です。または、書き手ですね、自分がなぜこれを書こうとしているのか、あとストーリー的な部分ですねも、Why の部分に入ります。Why の部分は割と文章の前半で使うことが多いので、まず Why の文章っていうのはすごく大事になってきます。ストーリーを語り始めたり、またはストーリーがなくてもですね、この文章を読むことによってこういう得がありますよっていうことを宣言するような方法もあるわけです。例えば、これから毎朝のセットが楽になる方法を教えていきますので、どうぞお読みください。と、冒頭で書いてしまってもいいわけです。さらにそこから、なぜこれを伝えようと思ったかというと、この間こういう人がいてほにゃららというふうにストーリーを伝えていく感じですね。では、次の What 何の部分ですが、例えば、一番伝えたいことが、例えば綺麗になる方法であったら、じゃあその方法を試したことで、どういうことが起きたのかとか、どういう、理屈で根拠で、その方法が、結果を生み出すのかとか、体験談とかですね、現実に起きたこととか、そういった、何が起きたのかというようなことをですね、What として書いていく必要があります。または物の話ですね、何か提案したい、おすすめしたいアイテムがあるとしたら、それは一体どういったものなのか、これも使ってみてどういう感想がを得たのかとか、体験談を書いたり、結果が出る、根拠とか理屈とか理論とか、そういうのも、書くといいですね。あとは、ちょっと感覚的に捉えてもらえればいいんですが、さっきのホワイの部分で何かこう自分が体験をして、それによって、こういうことを感じたと、美についてこういうものなんだなというのを感じることができたという、 感じたことについても、ホワットとして扱って、それを少しね、もっといろんな言葉で表現したり、読者に伝わるように、何をこういうことを感じましたっていうことを伝えていくのも、ホワットの部分になってきます。なので、まあデータとか論拠とか、そういった部分じゃなくてもですね、今思ったことをどういうふうに表現していくか、これも、ホワットになってきます。では次の、How、どうやっての部分ですが、まあ、ここは、必ず書かないといけない、部分ではないです。どうしてかっていうと、まあ、メルマガとかブログっていうのは、まあ、ある程度気づきを与える部分なので、具体的な方法がないといけないっていうものではないです。それを書こうとすると、ちょっと大変になってくるんですね。何かこう今までに出してない方法を書かないといけないのかとか、理論を伝えないといけないのかとか、勉強をしないといけないのかと、結構書くプレッシャーになってくる部分ではあるので、必ず書かないといけないわけではないですが、書くことで、より質が高まるので信頼度が高くなります。そしてその How の部分が新しい内容じゃなくても、再確認できる内容、あ、そういえば昔言われたなとか、または、ああ、そういう言葉で、伝えると、わかりやすかったなというような、今まで既存で出してた内容でもいいわけですね。まあ何かこう、結果を出してもらいたいことに対して、まずこういうことをやって、こういうことをやって、こういうことをやってと、ステップ1何々、ステップ2何々、ステップ3何々。まあ、別に3つじゃなくても、1つでもいいわけですね。そういう具体的な方法を、提示してあげるというのはとても大事なことです。例えば、商品の話であれば、使い方を、再確認するような細かい内容にしてあげるとか、ケアの仕方とかであれば、まあ、手順をもっと細かく、伝えてあげたりとか、そういった方法を提示してあげてください。では最後の、What to do、 まず何をの部分については、まあ、これはクロージングの部分としても使える部分なんですが、How の部分ですね、どうやっての部分は必須ではないんですが、このまず何をの部分は、きっちり書いてあげてください。この文章を読んでまず、何かアクションを起こさせることっていうのがとても大事になってきます。何か影響された、という事実を作ることで、非常に信頼関係も高まってきます。なので、まあ、ベイビーステップ、まあ、第一歩という言葉があるんですが、それを起こさせる、まずこういうことをしてみましょうとか、気になったらまずスタッフに、相談してくださいもいいですね。まずは誰でもできる、簡単な、アクション、を、提示して、終わっていく感じにしましょう。まあ、なぜ何どうやってまず何をのこの4項目の部分はこれで終わります。では、11番目の項目に入ります。ブレッドを活用しましょうという内容です。ブレッドというのは、簡単に言うと箇条書きのことです。点何々点何々点何々とか、まあ、レ点で、書く場合もあるし、ステップ1何々ステップ2何々っていうふうに書く場合があります。このブレッドを活用する理由が、まあ、人はですね、この箇条書きの部分は思わず読んでしまうという、心理があるということと、あとシンプルに、簡潔にまとめられた文章になっていくという効果があります。まあ、よく活用するのは、まあ、Why の部分とか How の部分ですね。特に How の部分は、まずこれをやって、これをやって、これをやりましょうっていう一文に続けていくよりも、1、何々、2、何々っていうふうにもう一つずつ開業して、番号を振ったり点を打ってやっていくと非常に見やすくなるし、強調されていきます。まあ、または、Why の部分で、これを読むことによってあなたはこの3つのことを、知ることができます。みたいな中で、これも、1何々、2何々、3何々っていう風に、ブレッドに分けて書いた方が文章がスッキリするし、パッと見で、重要なことが伝わるようになってきます。まあ、人はブレッドとか、矢印とかそういう記号が、好きなので、なんかごちゃごちゃしてきたなと思ったら、ブレッドにすることはできないかとか、 矢印に置き換えることはできないかっていうふうに文章を工夫していくようにすると効果的です。はい、では12番目の項目です。1から2段落に1つは強調する部分を作るということです。強調する部分というのは、下線を引いたり、太字にしたいところですね。文章は、段落ごとに、意味を捉えて、スムーズに読んでもらうっていうことを、伝えたと思うんですが、さらにその一段落ごとまたは、二つですね、段落の中に一つこう強調したいキーワードを、入れていくことで、さーっと読んでしまいたい人もその強調したい部分でポンと引っかかって、細かくね、その周辺読んだりして、最終的には全文きっちり読んでもらえるようなきっかけを作る、方法の一つです。強調したい部分っていうのも、文章というよりも、キーワードですね。2、3語のキーワードを、太字とか下線で強調していくっていう方法が効果的です。こういう目的にした、強調の仕方を、トリガーという、テクニック用語があります。ざっくり時間がない人にね、ざっくり読みたい人用のために、強調する部分をね、作ってあげるっていうのも、大切です。では最後、13番目の項目です。リズムを意識するということです。これも非常に感覚的な部分なので、いろんなメルマガとかブログとか、本読んで、体験してもらえればいいかなと思うんですが、6番目の項目の語尾を揃えないようにするとかですね、ブレッドの部分とか、強調文の部分とかもそのリズムの一つになってきます。読んでる人に、どんなリズムで読んでもらいたいかを意識して作っていくことですね。わざと一行で終わってしまう文章を続けていったり、山となる部分、一番伝えたいところはあえて、5行6行にちょっとしてみたりとか、そのようにこう段落ごとで、強弱をつけていくような、そういった、演出も結構大切になってきます。リズムを、意識すると言ってもですね、意識しながら書くことは非常に難しいので、一旦文章が書き終わったら、声に出して読んでみて、ここの段落はもう2つに分けた方がいいなとか、ここをちょっと盛り上がる部分だから、で1行を続けてみようとか、行数を増やしてみようとか、そのようにこう声に出して読んでチェックして、こう編集していくっていうことが、効果的ですね。自分で文章を読んでて詰まるところは、逆に段落分けた方がいいし、なんかダラダラした部分の、1行ばっかりが続いてダラダラしてしまったら2行にしたりとかね、そういう感じで、最後の編集の段階でリズムを意識してやってみてください。ということで、ライティングルール、これで終わります。